高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は車の話をしたいと思います。安全運転サポート車という言葉が今盛んに使われるようになりました。ご承知と思います。事故防止機能を持つドライバーを支援する車ということになります。ドライバーの安全運転を支援する車ということですね。まあ、高齢ドライバーによる事故が相次いでいると、こういう報道です。政府はこの自動ブレーキだとか、あるいはブレーキとアクセルの踏み間違いなどの起こった時のいわゆる加速抑制機能、アクセルが入らない、こういう装置を持った車などを、まあ、安全運転サポート車ということで、限定免許の導入に向けて動き出したというふうに報道されています。限定免許というのは、高齢者にある条件を持った車であれば運転してよろしい、それ以外の車は運転してはいけない、まあ、こういう基準を作るという、そういう話ですね。で、実際メーカーはどうしているかと言いますと、まあ、事故防止機能を持った、つまり安全運転サポート車ということになる、そういう車をいろいろ作っています。まあ、競争で作っていると言ってもいいですね。で、その装置というのは、そのしかしいろいろだというところに大変問題があって、まあ、今日はその話をしたいと思います。6月18日でしたか、安倍首相は交通安全対策に関係する閣僚会議を開きました。そこで安全運転サポート車の限定免許を導入するということについて関心があるという発言をしたという、そういう報道があります。警察庁のデータでは、75歳以上後期高齢者が起こした死亡事故というのが昨年460件あったというふうに言われています。で、その中では操作ミスによる死亡事故というのが約3割を占めていて、一番原因としては多いものでした。操作ミスで、ブレーキとアクセルの踏み間違いなどというのはその典型例になるんですけれども、高齢者もより高齢になるとその程度が増すという傾向があるという報告も警察庁はしています。今年4月東京の池袋でお母さんとお子さんが犠牲になった暴走事故では、88歳の男性が運転していた、原因についてはまだ確定的なところは分かっていませんけれども、アクセルとブレーキの踏み間違いという議論が出ていることはご承知の通りです。で、この車は自動ブレーキなどの機能はなかったというふうに言われています。さて、この政府の対策、安全対策の議論は実際どういうことになるだろうかという問題です。例えば、そのサポート限定、サポート車に限定した免許ということについても、今年度内にその結論を出そうということになっているというのですが、実際にそういう合理的な結論といいますか、そういう方針がきちんとした結論にまで到達しうるのかということです。サポート車というのは、危険を感じるとお自動的にブレーキが入る、あるいはアクセルとブレーキの踏み間違いによって急発進が起きる、そういうことがなくなる、つまり急加速を抑制する装置を持っている、という、そういう車ということになるんですけれども、これは 今新車の場合ですとそういう機能が備わっている車、つまり自動ブレーキの新車への搭載率と言ってもいいと思うんですが、それは約8割ぐらいまで、新車販売台数を見ますと8割ぐらいまでがそういう装置を持っているようになったと、こう言われてます。で、経産省などはこの自動ブレーキのみを搭載した車、それから踏み間違いの時の加速抑制装置などを搭載した車、これをサポカー S というふうに称していまして、これが限定免許の対象とされているんですね。自動ブレーキのみを搭載している、あるいは踏み間違い時の加速抑制装置を搭載している、こういう車です。今国内で販売されている多くの車はこの装置を持ってきていまして、それは軽車両から軽自動車から高級車まで多くの車種でそれが装備される状態になってますけれども、問題はその性能がいろいろだということなんですね。どういう場合に今の機能が働くのか、例えば自動ブレーキが動くのはどういう障害物を認識した時なのかというのが車によって違うわけです。ちょっとした動きでもブレーキが動いてしまうものもあれば、それなりの危険性が具体的に感じ取られるまでは動かないものもある。踏み間違い時の加速抑制装置も同じで、踏み間違いをしたという時にそのガンと踏み込んでしまって、こういう踏み込み方はアクセルには普通しないのだという時に、加速が止まってしまう装置になるわけなんですけれども、こういう踏み方は普通しないというそのレベルをどこに決めるかという、それが車によって違うんですね。でそうすると安倍首相が言うようにと言いますかね、そこで決められたこの6月の18日の新しい方針というものがあるとは言っても、一つ一つの性能に差があるとなると、例えばサポカー S であればいいという言い方もそれもできないことになる。つまりどういう性能を備えたサポカーでなくちゃいけないかというところがメーカーによって違ったんではいけないわけですね。今車が道路交通法に違反しているとか、あるいはドライバーとしての注意義務が怠られたとかいう議論を言うときには、車の性能が基本的には横一列に並んでいることを前提にしてドライバーの責任を論ずるということになっていて、それぞれにそれぞれだというようなことになってくると、ドライバーの責任というのはじゃあどうなるのかというのが非常にこの濃くバラバラになってしまって、法律の適用上非常に不都合なことになってしまうと。でそうするとこの基準作りのポイントとしては、各メーカーのその今お話をした機能が統一をされているという、それこそ JIS マークではありませんが、みんなが同じであるという状況をどう作るのかということが前提になって、とても今年度内に結論を出すというような状況にはならんだろうと、なりうるはずがないということに私はなると思ってます。つまりメーカーがそれぞれ競争して、我が社の性能はより高い、我が社の性能はより敏感だというような、そういうメーカーが差別化を図ろうと一生懸命しているときに統一をしなければいけないという議論になるわけですから、これが簡単に進むはずもないということなのですね。さあ一体そこをどうするのか、で各国でどうやってるかということをちなみに少しご紹介しますと、限定免許というやり方は世界的に試みられています。でそのしかし限定は 今お話ししたようにそのセーフティーサポートの限定というようなことではないのですね。例えば自宅から近いところだけしか運転してはいけないという限定免許、何か問題が起こった時にもすぐに連絡が取れるとか対応がしやすいとか、そういうことで遠くに行ってしまうのはダメだというような、そういう意味での限定免許であったり、あるいは時間帯で制限をする、昼間だけとかですね、夜はいけない、そういうその時間限定とか、つまり基準性がはっきりしている限定ですね。自宅から何キロといえばもうそれは距離を測ればもういけないが明確になりますし、時間で限定するとなればさらに簡単に分かるということで、そういう統一的基準という視点からそうしているの例が多いんだろうと思いますけれども、限定免許をその車の安全機能、事故防止機能のあるなし、あるいはその中身によって限定しようという試みは世界先進国の中にはないですね。先進国の中にもないのですね、まあ、さあどうするのかということになると私は思います。高齢化が激しい勢いで進んでいるという中で対策の遅れがどんどん目立つ、際立つ、そういう状況に日本は国際的にもなっているということがあり、まあ、焦りがあるということだとは思うのですけれども、乱暴な基準を作ると今度は現場に確実に混乱が起きます。混乱を拡大するということを政府自身がしてしまっては何の意味もないということになるでしょう。限定免許を事故防止機能のサポートを持つ車にするというのは、言うは安くして現実化することは実は大変難しいということは、これはもう認めざるを得ないだろうというふうに私は思います。高齢者が安心して車を運転できる状況をどう作るかということに私たちの意識あるいは労力を大きく費やす必要があるということについて私は声を大にして訴えたいと思いますけれども、その方法論についてさらにさらに知恵を結集する必要があって、そのためにメーカーは競争ではなくして知恵を本当に出し合うという努力をすべきだし、国は国土交通省も警察庁も全てこの問題に関わりを持つ省庁が本当に責任ある方針を作る必要がある。何か言葉だけで良さげな印象を与えるというそんな話ではないところで問題のコマを前に進めていくということが求められているのではないかというふうに私は思います。今日はここまでにしましょう。